社長さんいらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい、エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部会員トキです。諫早市海津町でカフェ&ダイニング七夜月という飲食店を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。2会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や七夜月の時までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
令和3年1月18日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
タリスの金ちゃんです。
この番組は豊かな未来を築くバーチャルシティ真剣王子を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
こんにちは、かんちゃんです。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組、知っとう？
知っとうさ。
さすが。じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるっては知らんやろ。
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
始まるよ。
さてさて、コロナコロナでですね、
はい、
大変でございますけど ね、
本当ですね。
非常事態もね、全国各地で出てますけど、はい、長崎県もそろそろ
です ね、
ね、夜の街が静かになりそうな感じなんですけど、
20日からかな、
ねね、ネット ットで今にぎやかなのがこの黙食というね、うん、
はいはいはい、
新たな日本語が、
そうですね、
ね、
いました。
あの黙って食えと書いて、うん、黙食黙食っていう日本語ないんですよ、うん、調べたけど
多分ないですね、
うん、新たな日本語です、
はい、
でこれ福岡のカレー屋さんかなんかが、黙食でお願いしたいって店にディスプレイをポップを貼って、それがツイッターですごいことになって、うん、今ヤフーニュースで大騒ぎということで、
う
ん
う
ん、
そうですね、ヤフーで出てました、
うん、だから黙って食べていただければどうぞお店でっていうスタンスですよね、
うん、なるほどね、そうですよね、
うんうん、もう日本語ができましたよ、コロナさんのおかげで。
本当ですね、
黙食ですよ、
黙食ってなんて感じ、ね、
まあ我々が若い頃は、
うん、
結構食事って、
はい、
静かに黙って食べなさいっていう教育だったんですよ。
そうですね、確かに。
だから歴史は繰り返すで ね、 そ、 ねその頃に戻ってきた感じがしますけど、ね、
そうかもしれない。給食とかで言われましたよ ね、
ね、
黙って食べなさいって、
黙って食べなさい、
本当、ね、
今の子供たちも黙って食べよるらしいよ、
うん、ああそうでしょうね、やっぱり ね、 学校も ね、 ね、そうですよね、
不思議、
うん、
さて皆様お待たせいたしました、本日のゲスト様をご紹介いたします。1月18日月曜日、記念すべき89人目のゲスト様、大村からです。健康と豊かさを手に入れるインドの秘宝チャクラの教室をされていますジェニーの家代表、台湾出身のウェイ・ショウフェンさんですね。ちょっと発音違うと思うんですけど勘弁して、ね、でビジネスネームはジェニー・ウェイ様ですね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、こんにちは、
ジェニーさん、ようこそ。
こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。
ねえ、もうジェニーさんのお話のこのリズム感大好きよ。
ありがとうございます、
ね、なんか包まれる感じがするな、うん、
はいはい、
いやありがとうございます。
ぜひ自己紹介お願いします。
はい、さっき正しい発音ですよ、ウェイ・ショウ・フェン。
まあまあまあか、
はい、
合格
合格よかった、は
い、そうで私は日本に来て18年になりました、う
ん、はい、
はい、で今の仕事は長崎大村市、
うん、
はい、そう、桜馬場交差点の近くにね、
はい、
心身健康コミュニティスペース、
うん、
はい、ジェニーの家を運営しています、
うん、
はい
はい、でこの中には体の健康、
うん、
健康サロンの部門と、
うん、
心の健康はこの、うん、インドのチャクラ、はい、瞑想教室、うん、
はい
はい、でそしてこう物販の部門もあります。こう体の健康のこう、うん、商品とかも扱って、
うん、
はいはいはい、でその流通を、うん、この日本のこう流通も一緒にねこう構築している途中なんです、うん、このコロナのなんかオンライン的な、
はいはい、
なるほど、
そうそう、でそしてもう一つはこのコロナでだいぶ去年全部こうストップされたのが海外との交流活動、うん、
はいはい、
そうそう、で今ちょっとオンラインでね、うん、少しずつ海外、うん、インドとかマレーシアとか交流して撮っているんですよね、はいはい、この4つの柱ね、このコミュニティを通して、
うん、
やっぱその小さなこうベースを作ってこの街全体的にその心と体の健康、うん、そしてコミュニケーションね、うん、このようになんか一つのね小さなこう働きこうちゃんと機能していきたいと思って運営しています、
うん、はい、
なるほど、
すごい素敵ですね、はい、心の健康
素敵、
はいはい、
いいですね。
だから特にその今からお話出てくると思うんですけど、うん、結構若い時からね、
そうです、
ご苦労されていて、
うんうん、はい、
台湾時代もね、
はい、
学生時代も、
はい、
どういう時代でしたか、台湾 の、 そのジェニーさんが学生の頃、
はい、私の時はちょうどこう改元っていう時期だったんですよ、はい、私小さい時に、
はい、
ほら台湾と中国が対立して、
うん、はいはいはい、
でその 自由に、発言とかできないんですよ、その時。
あ、そっか。そう
で、私の高校生まではその戒厳令があった時期で、
はい、
小さい時すごい厳しくやっぱ教育、本当にこう大きくなったら、立派な人間になろうっていう、すごいプレッシャーを感じて、だからアトピーがひどかったんです。そう、自分が常に学校で頑張って、で家でも頑張って、お利口として、優等生としてその自分のなんかこう維持しないといけないという、
はいはいはい、
そういうなんかプレッシャー常に感じたので、
なるほど、ね、
すごいこうアレルギー PNA、ちょっと花粉症みたいな、でそしてその皮膚もすごいアトピーがひどかったんです。
やっぱストレスというかね、重圧というかね、そういうのがあったんでしょうね。
そうです、そうです。
そっか、大変な時だったんですね、戒厳令って言ったらね。
そうそう、ですごい多分その時も子どもたちもね、本当に人数が多くて、一クラスが60名で、
結構多いですね。
でちゃんと成績、日本にあったのかな分からないけど、ちゃんと成績はね、ナンバーワン、ツー、スリー、フォーでずっと最後まで、ランキング、
そう、ランキング
毎回試験の時必ず全部出すんです。
すごいな。
それ張り出されるわけ、
張り出されるよ。
みんなが分かるわけだ。
みんなで分かる。
すごいな。
それはすごいね。
やっぱ重圧かかりますね。
ねで、その日本に来るきっかけになったのはどういうことですか。
で私が、ちょうど就職した先が、私工学部卒業で、半導体の会社に入ったら、半導体その時は、一番多分技術が良かったのが日本なんですよね、アメリカか日本ですよ、で台湾の技術は、その時私の会社は日本の、会社と提携して、で技術を学ぶために日本に来たんです。
そうなんですね。その会社から、
その会社から、そうで、その時はこうなんか出張みたいな感じで、まあ結構こう滞在してたんですよ。
はい、
あ、日本いいな、昔はね、そんなに日本がいいっていう、こう印象があまりなくて、どっちかというと、台湾の学生さんは卒業したらアメリカに行くっていう、
が多いんですね。
多いんですよ。
アメリカなんだ。
そうそう、アメリカに。で私の会社たまたまこの半導体でやっぱ日本と提携しているから、そこからずっとね、その 3,4 年くらいずっと日本に出張で、あるいは滞在で、来てたら、いや懐かしいという感じがしたんです。
なるほど。
でものすごいそのなんか自然がやっぱ四季がはっきりしてるから綺麗です。
はいはいはい。
でその空気感がすごいなんか懐かしい、そうで、その時から私、あ、いつか日本に移住したい、移住したいと思った。
そうなんですね。
そう、でちょうどその時、台湾で子供が、生まれた後に、2歳くらいかな、ちょっと学校じゃない保育園が、保育園の先生に言われて、この子おかしいぞって言われたんですよ、でちょっとなんか発達障害っぽいな感じで、でも自分がもう全然わからないから、あんまり認めたくないので、ずっとこうなんか抵抗してたの、でとにかく自分のこの子供の状況を隠そうと思って、知らない土地に行こうと思ったの。
なるほど。はいはいはいはい。
で行くと思ったら、日本に行こうって感じ。
そうなんだ。それがきっかけで日本に
移住したの。だからその時実はなんか逃げたい、何か周りの目線から逃げようと思って日本に移住したの。
なるほど。
そう、
そうだったんですね。
それジェニーさんがおいくつぐらいの頃？
それはね、32くらいかな。そう、ちょうどその時に、子供また、幼稚園生、3歳、4歳くらい、そうまだ あのそんなにこうわからないから、うん、じゃあ一緒にね、うん、そう日本に来て、ね、
うん、
そうでそこから日本語学校通って、うん、でまた再職したらまた半導体の会社に、うん、長崎大村にあったんですよね。
あ、なるほどなるほど、
そうなんだ、なるほど、
ラッキーで、
うん、
そう、そうですそうです、うん、
それで大村に来られた、
それで大村に来たの。
なるほど、
そうで、そこからもともとは日本語学校は1年で帰ろうという予定だったんですよ。でも就職できてからずっと
日本語、うん、ずっと入れるようにね
そのまんま、
そのまんま、
そのまま、
30ちょっとできてもそのまんま、
そうそうそう、そう、もう本当にご縁で ね、
ね、
そう、
素晴らしい。今 の、 その大村の事務所っていうか、そのお、うん、なんて言ったらいいの、事業所、
あ、はいはいはい、
お店、スペース、スペース、
サロン、
サロン、
ね、
あ、サロンか、
うん、そうサロン、
一度お邪魔したんですよ僕は、
はいはいはい、
すごい素敵な空間でね、
ありがとうございます、
いいですね、うんうん、行ってみたい、
すごいいい場所よ、あの大村の、はい、大村の人は分かるかもしれんけど、偉人堂の大きな交差点のね、
はいはいはい、
からちょっとこう偉人堂の向かいをこう斜めに入っていく道路があるんです
よ、ありますね、
うん、
斜めにね、
斜めに、
うん、
これどうやって行くんじゃみたいな道があるんですよ、
そうそう、どう曲がればいいのっていう感じね、そうそう
すぐそこにあります、
うん、そうそうそう、
素敵なサロンがありますよ、
いいですね、
そう、
だから本来であれば、うん、コロナがなければそこに定期的にいろんな人たちがいろんなところから集まってきて、
はい、
いろんなあの、まあ、ヨガであったり、ね、その瞑想であったり、
ね、瞑想とかね、
そうですそうです、
ね、素敵ですね、心の健康ですもん ね、
そうです
ね、瞑想とかいいかも、
そう、
なんか浄化されそうです ね、
ね、あ、私はやっぱその、うん、アトピーの原因はこうストレス、うん、やっぱ競争のそういうなんかあのマインドが強かったから、
うん、
あのやっぱこの瞑想ヨガを通して、うん、すごい解放されたね、あ、
解放されましたね、
それでアトピーが一気に治っちゃったんですよ、治っ
ちゃった、いいですね、
それはそのインド の、 その瞑想に出会うきっかけっていうか、
うん、
何がありましたか、
はい、もともとこの子供のこの発達障害の対策として、うんうん、右脳教育すごい興味があったんです、
なるほどなるほど、
そうで、その時あの日本のこう七田先生、うん、なんかご存知ないのかな、
七田教室、
そう、
あ、あの諫早、はいはい、に教室あります、あ、
はい、そっかそっか、
はい、
あ、そうで長崎市内にもあるんです、
はい、
で佐世保にも確かにあるんですよね、
うんはいはい、
でその七田先生、うん、もう今亡くなられたんだけど、あの右脳教育の中にこう、うん、波動っていうものがすごいこう、
うん、
なんか教えてくれたんです、
は
い、でそこからその波動っていうのは何ってすごい興味があって、
うん、
でたまたま友達がそういうなんか瞑想の先生とかヒーリングの先生、
はい、
あのこう長崎に来るよって、うん、で言ったら、うん、こういうインドの瞑想の話だったんです、
うん、こうラジオも波動やからね、
う
ん、
そうですね、
だから私がラジオを始めたきっかけは波動からですから、
うん、あ、そうなんですか、うんうん、
だからその波動をいろんな人に自分の思いを伝えたいっていう思いがあって、うん、あ、ラジオも波動だと思って、
そうか、
そうそう、
素晴らしい、ラジオも波動ですね、今こうやってみんな波動
波動飛んでる
飛んでいってる
飛んでるんですよ、だからあとはその周波数を合わせてスイッチを入れた時につながるじゃないですか、
う
ん、
そうだ、
ね、波動を発信する側と受信する側、
ね、そうですね、
そっか、今この FM サハヤのチャンネル、
そうそう、うん、
この周波数に合わせたら聞こえる、
そうそう聞こえる、
おお、本当だ、素晴らしい、
このタイミングですよね、
素晴らしい、
うん、ただ発信しないと受信はないからね、
う
ん、
そうね、
ああ、そっか、だから発信も大事、うんうん、
発信大事ですよ、
ね、
受信も大事、
大事ね、受信も、
素晴らしい、
うん、ですよ、まあ、ジェニーさんとは私も金ちゃんも、
はい、
その倫理法人会っていうところでね、
そうですそうです、
ご縁がありまして、
はいはいはいはい、
ジェニーさんはなんで倫理法人会というものに出会うわけ、うん、
あのね、私のこの 瞑想のコンテンツは実はね、うん、一番よくやってるのがお父さんお母さんの瞑想なんですよ。
そうなんですね。
そうやっぱストレスっていうのが、うん、自分の小さい時に一番、うん、感じやすいのがお父さんお母さんらしいんです、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうでそこの誤解がずっと大きくなってもその消化してないから、はいはいはい、あの結局自分のこうブロックになってしまうんですよ、うん、こう男性性に対しての抵抗は、うん、お父さんに対しての抵抗とか、うんうん
はいはい、
そうで女性に対しての抵抗はお母さん、そうでそこに対してやっぱじゃあ自分の波動を大きくしたいと思ったら、うん、まずこのお父さんとお母さんに対しての抵抗を取りましょうって、
うん
うん、そうでこれの内容が私がね、うん、この倫理っていう言葉に、はい、あすごいこうリンクして、
うん、
でたまたまねあの本当にこの Facebook も今現代のはいはい、はい、ツールで、はい、Facebook に、うん、あのこう大村の倫理法人会のあのお知らせが来たんですよ。火曜日の朝6時、
はい、
そのインターナショナルホテルでやってますよって、
うん、
でそれ1ヶ月放置したの無視してでもなんか気になるねって、
うん、
でその後大阪に行った時に、
はい、
友達も倫理法人会の話を知ってたら、
うん、
おそういえば大村にもあるんだよねってそしたら帰ってきて行くってそのフェイスブックのメッセージくれた人、
うん、
全然知らない人よ、はいはいはいはい、しかも男性だしでも興味があるからちょっと行ってみるってそこからつながって、
ご縁があったんですね。
でそれはただたまたまなんかそういうご縁 で、うん、で行ってみたら、
うんうん、
あの秋山あ丸山先生の先生、
はい、
万人幸福のしおりを見てたら、
はい、
あぴったりもう全てこの瞑想の世界でやっぱ自分のこうなんか天と地とつながるための全ての条件、うんうん、こうやって日本語で綺麗にまとめてるからもうびっくりしましたね。
ここでビビった
17箇条ね
17箇条、
うんうん、それがぴったり当てはまったわけね。
そうだって私が8年間インドに通って、
うん、
あの教えないんですよその理屈、
うんうん
まあ、そういう昔の教育方法は自分で見なさいって少しこうヒントを与えてくれるんですよね。なるほど、なるほど。何々を見るでもこんな17条きれいにまとめて、うん、しかもその短い言葉で真髄を言ってくれてるのがすごいびっくりしました。
はいはい、
ね、ジェニーさんが8年間インドに通って一生懸命勉強してきたことが、
う
ん、
そうです
倫理法人会の17箇条の教えに、
うん、
答えがあったってこと、
うん、全部載ってるって感じ、うん、
すごいよね
さすがってじゃあもう本当に日本昔からこういう、うん、あの内側の世界って言うんですよね、うん
はいはい、
こう内観とか瞑想とか内側の世界結構精密的にまとめてるんだってびっくりして、
うんうん、
そう、そこからいやこれをちょっとねあの学びたいと思って2回しました
ね、は
い、
なるほど、
まあこれ話が尽きないんですけどもね、
はい、
そのジェニーさんからね今回少しプレゼントをね、うん、
はい、
はい、
なんだっけ瞑想の1時間無料体験チケット、そうそう、
チケット、
これ貴重ですよね、はい、私行きたいもん、ね、瞑想
金ちゃん申し込み、
はい、申し込みましょう
、はい、
3名様にということでね、
そうですそうです、
プレゼントをいただいてますんでね、
すごい、はい、
まあ、その辺のお話も後半にまたご紹介したいと思います、
はい、
ありが
とう
ございます
。ま
あもっともっとねそのジェニーさんのプライベート大好きなよさこいの話とかも ね、 ほいジェニーさんよさこい大好きなんでね、
よさこい大好きなんです、
ね
ね
はい、よさこいはなんで出会うのかな。
あの日本に来た時もずっとこう子供と一緒にあの生活すると、あのやっぱ自分の基準ね、ほら小さい時こう競争の環境でやっぱ自分の中基準があったの、でずっと子供に押し付けててもね、あのできないんですよ、だって発達障害があるから。でも自分が納得しない、でずっとプレッシャーを彼女にかけて、で結局それも反発されて、で私もすごい心身ボロボロの状態 あ、やっぱこれ発散しないといけないと思って、
よさこい、
よさこいに入ったんです。そう。で、そこからね、本当にこの地域の、あのおばちゃんたち、結構年齢層高いグループなんですけど、
はいはい、
そうそうそう、
ね、
みんな優しいね。
そうね、またコロナが落ち着いてじゃんじゃん踊れたらいい ね、
踊れる時期がね。
いや、そう、踊りたい
踊りたいね。
そう、
はい、そういうことでね、ごつさんのね、はい、歌を聴きながら後半も聴いてください。
はい、はい、後半も聴いてください。
はい、聴いてください。
Go to the next stage。 諫早を次のステージへ。私たちの未来、誰もが住みたい街になる。
はい、先週もお知らせしましたけどもね、
はい、
九州ガスのウェブ版の広報誌がホームページにアップされていますので、
はい、
九州ガスで検索してみてください、はい、九州ガスでは紙の広報誌を、うん、去年からやめてまして、
ですね、
もう完全ウェブ版に
です、ね、
はい、切り替えてまして、
素敵なね、
はい、最終ページにプレゼントもありますので、今回はウォソーさんのからのプレゼントが当たりますので、はい、
わー、
応募もそのウェブ広報誌の最終ページから、
うん、いきますよね、
入ってポチポチポチで完了しますんで、はい、ぜひ九州ガスでホームページ検索してみてください。金ちゃんからは何かあるのか。
そうですね、うん、21日からですね、まあ、あのなりすけ商品もやはりあのコロナということでオンラインのね、
ほう、
スキンケアモニターを発売いたします。
化粧品のモニター
と、はい、化粧品のモニターなんですけども、実際に会わずにもう、うん、商品をお送りして、それからやり方っていうのも YouTube ももちろんですけれども、うん、私たちがお教えするというウェブでですね、そういう仕組みをですねやっぱり作りました。
これメンズもあるの？
メンズも全然できます。メンズとはしてないんですけれども、どちらでもお使いいただけるお化粧品になっております。
なるほど、
まあ、スキンケアなのでね、
これどっから入っていけば見つかるのか。
そうですね、21日になったらリブワールド の、はい、ページをですね検索していただいたら、はい、ボイスジャパンのリブワールドのページを検索していただいたらそこには上がってくると思いますので、
なるほど、なるほど、
ぜひご興味がある方どうぞ、
または FM 諫早までご連絡いただければ、
はいはい、ぜひ
おつなぎしたいと思います。
よろしくお願いします。お家で綺麗に、
お家で綺麗に、ますます綺麗に、なんて欲深い、はい、こんな感じでしょうか。
はい、そんな感じ
で。ジェニーさんは、はい、そのウェブを使って、はいはい、どんなことやってるんですか？
あのね、ちょうど去年このコロナで、今まで海外交流の活動、
う
ん、合宿とか全部ストップしてたら、そうそう、でウェブでズームを通して、うん、こう瞑想の教室をね、
はい、
ちょこちょ こう募集して開催してるんですよ。
そうそう、
で、でもう一つは自分のやっぱこう収入源ね、やっぱこういうコミュニティ、うん、こう収入源、今までこう海外交流のところから来てたんだけど、
はいはいはい、
もうこれでどうしようかっていう時に、うん、物販のところも今積極的にやるようになりました、
うん、
そうで、ちょうど本当になんか自分の理念と一致した、うん、こう循環、やっぱね、うん、今までほら競争のところから、うん、循環のこうコミュニティを作ろうとしてきたんですよ、
うん、
まあ、体の健康、心の健康、その循環のかキーワードかなと思ってたんですよね、
はい、
でこの今のこの物流も実は循環なんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なるほど、
物流ね、
物流、うん、だからこのバーチャルの、うん、さっきもね、これバーチャルシティ、
あー、はい、
バーチャルシティって
書いたら、
バーチャルシティです。
今ね、私がやってる物流もバーチャルシティって言ってて、
うん、
3月からこう VR が登場するんですよ、うん、
なるほど、なるほど、
バーチャルリアリティ、
うん、発音がすごすぎるんやけど、要は日本で言うとこの VR
VR
VR,
そう、 VR と AR
AR、
うん、AR、
そう、こうポケモンが、リアルの場面にこう出てくるやつ、うん、
はいはいはいはい、
あれも実際やるらしいんですよ、
すごいですね。
そしたら何が起きるって言ってたら、うん、北海道今行けない、
うん、
でも北海道の物産展、
うん、
このバーチャルシティでやる、
はいはい、
そしたらこうやって、あ、じゃあ長崎のコミュニティみんな一緒に参加しましょうって、
うん、
で入ったらそこで買い物できるんですよ。
できる、素晴らしい、
うん、そう、
うん、まあそうなっていくんだろうな。
素敵、
まあ、ジェニーさんのフェイスブックありますんでね、カタカナでジェニーウェイで検索すると見つかります、
う
ん
う
ん、
はい、そうです、そうです、う
ん、ね、はい、Facebook 見つけてお友達申請してみてくださいね。
はい、ぜひ、
いろんな情報が入ってますからね、
たくさん載ってますね、
はい、
はい、
社長さんいらっしゃい。
さて後半は私たち憧れのテレビカンブリア宮殿っぽくですね、先ほどもジェニーさんからこの循環のコミュニティという話がありましたけども、はいはい、このジェニーの家を経営するにあたってのその経営の理念、
はい、
ミッションをお願いいたします。
はい、あのね、私会社員20年間やりました。
はい、
でいつはこの今のスペースね、うん、このコミュニティを運営しようとしてたら、まず、うん、あの経営っていうのが一体何なんでしょうって、はい、あの本当にゼロから、はい、学ばないといけないとびっくりしましたね。
うん、
あの考え方は多分すごいこう技術的な、うん、私開発あのこう半導体のシステム開発やってた人間だから、はいはい、狭い視野しか見てこなかったんです。うん、じゃあ結局こう経営になると相手が何か欲しい、うん、この社会が必要なもの、私の提供できるもの、うん、そこをあの合致していかないと、うん、あの本当のこう豊かさにならないんですよね。うんうん、でそこから本当にすっごいあのもう本当にゼロから学んで、あのここで発見したのがやっぱこの倫理の学びと共通しているところは、う
ん、あ、はいはい、
そうそう、まず自分の使命、
うん、
あの、うん、自分のルーツ、
ね、
そうそう、ミッション、そのあのルーツからつながるものがあるんですよ。
うん、
そう、う
ん、
ルーツっていうのが、ね、例えばその日本でもね、うん、あのこうなんか代々つながってくる、
はい、
その伝統的なお店とか、うん、それすごい大事にしているのが、
うん、
あ、その遺伝子的な才能がやっぱあるらしいんですよ。はいはい、そうで、私が自分自身がこの、うん、コミュニティを運営して、で、うん、そしていろんなこう経営者から学んで、
うん、
でこの自分のこの瞑想の世界ルーツとつながって、自分のお父さんお母さん許して、うん、ご先祖様とつながって、
うん、
自分の人生の目的って何だろうって、うん、なんで私はここに生まれて、はいはい、なんで日本に来た、どういうお仕事をしたいって、
うん、
でそれ発見したのがね、うん、私は架け橋なんですよ。
うん、
架け橋、
そう、はい、こうつなぐ、
つなぐね、
つなぐ役目。
うん、
で今まで分断したこう関係、うん、やっぱ対立したこう競争の世界は対立なんですよ。うん、比較するじゃない、うんうん、
はいはい、
同じクラスの中で、うん、
なるほど、
あのみんな、うん、あるいはこう会社も同じね、みんなやっぱ、うん、あの誰か上、
うん、はいはいはい、そういう世界ですよね。
なんか勝ち組と負け組が分かれるんですよ。うん、は
い、最初にあったじゃん、試験のランキング、
う
ん、
ランキング
だよね。そうよそうよ、
1番から100番までずらっと、
うん、そう、
ね、
でそこに意識集中しちゃうと、うん、やっぱ本当の人間関係がつながってないんですよね。うん、心からのつながり、うん、
はいはい、
でこの瞑想を通してやっぱ、うん、自分の心もわからないことを発見して、
うん、
お父さんお母さんの本音もわからない、
うん、
でそして周りの人心何を考えてビジネスやるとしててもね、うん、相手何が欲しい、
うん、
で私の提供できるサービスは何って、うん、その表のものじゃなくてね、うん、本当に喜びを感じるサービス、
うん
うん、あれが本来私たちこの豊かっていう心と物質も両立ね、
そうですね、
そう豊かっていう、ね、うん、あのこう循環がこう心の世界も循環するし、
うん、
で物質 の, あの物流も循環する、
うん、
この、
うん、
目に見える世界と目に見えない世界、うん、両方が流通するとすっごい快適な社会だなって、
うん、
いいですね。
深いね、深いね、3メーター以上あるぞ。
ありますよ
深さ3メーター以上ある、
ね、すごい、でもなんか引き込まれますね。
だからこのお話の仕方もさ、うん、お話聞いててもなんかこう吸い込まれる感じ
する、ね、吸い込まれる、本当に本当に
ありがとうございます、
ね、
そ,
ね、そのジェニーさん、うん、これからさ、
はい、
今までその学んできたジェニーさんの人生があって、
はいはいはい、
これからどうしたいのジェニーさん。
あのね、 コミュニティっていうのが、うん、あの昔私がインドに行った時昔の寺小屋なんですよ。
あ、寺小屋。
そう、村一つの中に一つの拠点、うん、でこの拠点は学校って言ってもいいし、うん、コミュニティって言ってもいいし、うん、とにかく年齢層問わずにみんな集まって、うん、いい情報をお互いに教え合う、うん、じゃあその年配の長老から教えてもらったこと、うん、お母さんお父さんがああなるほどってまた子供に、うん、あの対応できるんですよね、うん、その、 あの大きな村みたいな感じ、うん、私大村に住んでるから
なるほどすごい、う
ん、そのみんなが本当に自由に交流して、うん、じゃこの交流の時も、うん、あの結局お互いのサービスが流通するんですよ、うん、あるいはお互いのこう商品が流通するんです、うんうんうん、でこのように実は本来はこう私たちはもともと本性っていうのが誰かとコミュニケーション取りたい、うん、誰かと交換したい、
うんそうですね、
いいものがあればね、うん、シェアしたいんです、うん、でそれがもう一度この私のスペース例えばちょっとだけでもねこのコミュニティの本来のあり方、うん、ちょっとでもこういう情報をシェアしてそして場を提供する、うん、っていう感覚でじゃあ自分の心 の、 あの悩みはこのように解決したじゃあ物流はこのようにできるんだ、うん、なんかこう情報の交換のステーション、
うん、
心の健康、うん、体の健康そしてコミュニケーションの健全な交流、うん、そのステーションを作ってでこのようなステーションが世界中にセブンイレブンみたいにどこに行ってもあるっていう
すごいフランチャイズ化ですよジェニーの家素敵
できたら
いいですね
嬉しいな
すごい
そうね、うん、素晴らしいね
素晴らしい
だからそれが今まではそのリアルなお店でが主流だったけど、
うん、
今度やっぱコロナが教えてくれたことには
その
ウェブ上でもね、
うん、そうウェブ上で
そういうコミュニティも作れる可能性は大いにあるので、ねう
ん、大いにあるんです ね、
ね、
そうそう
ね距離が関係なくなった分ね
そうね、
世界行けますね、 ね、うん、コミュニティが
それがね逆にね、
ねリアルのお店は近くのコミュニティ、
うんうん、そうそう
ウェブ上であれば、
ね、もうグローバル的
にも ね、 ね、まあ、世界も超えて ね、
ね、 行けます
ねそう世界国境を越えるんだよ ね、
ね国境を越えてね、
うん、いや
ー楽しみです ね、 ねジェニーさん ね、 ね
だから私の夢はこの大村諫早の、うん、なんか皆様の才能をね、うん、あの、うんどんどん世界中にも発信していきたい、うん、
おー素晴らしい
ぜひあの皆様登場してください、
はい、社長さんいらっしゃい
J:5:44を回っております。本日は大村からジェニーの家代表ジェニーウェイ様と楽しい時間を共有できました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まだ語り尽くせんと思うけどね。
ねえ、もっと聞きたい。
ねえ。
ありがとうなんか楽しい ね、 ねラジオ
楽しいでしょ波動だから ね、
ね
波動だから
すごい
素晴らしい
で今はそのいわゆるその電波だけではなくアプリというものが、うん
はい、
あるので、はい、もう世界中にこれは、うん、アプリでキャッチしてくれる人が る、はい、いれば世界中に、うん
そう
素晴らしい
今日のお話は世界に行けますね
だからジェニーさん
の ね、 ねお知り合いのね今交流してきてる方にも発信できますね
発信できますね波動ですね
波動ですよじゃんじゃん
すごいな
素晴らしい、
うん、
国際的になってきましたね
すごいよ、はい、いい時代ですね、うん、いい時代ですよ、
うん
だからもう本当我々の時代っていうのはラジオっていうのはその電波の届く範囲でしか聞けなかったけれども今はそのアプリを上手に利用すると世界に飛ばせる、
ねうんうん、このエリアだけじゃないね
そうそう
昔の印象は大村とイサヤしか聞けないの
そうですよね
そうなんです
垣
根ないですね
垣根ないです、うん しかもこの番組はね、ホームページを持ってますので、
はいはい、
これまでの収録版のアーカイブといいますか、あの過去の録音も全部残ってますので、はいはいね、当然今回ジュニさん何人目やったっけ、89人目
のゲスト様ですよ。
ジュニさんの今日の放送も、はい、まあ、1週間以内ぐらいに、はい、あのホームページにアップされますので、
はい、
そうするとその URL を世界中のジェニーさんのお友達に、はい、
そう、お友達に送れる、
URL を送れば、うん、生ではないけれど今日のお話は全部聞いていただけるので、は
い、
素晴らしいです。
もうご自由にご利用いただいて、
わかりました、
プレゼントしますんでね。
ありがとうございます、
うん、お友達とかいっぱい聞いてもらってください。
はい、素晴らしい、
ね、そのお子さん子育ての問題もう相当な人が悩んでるんですよ、
う
ん、
は
い、
う
ん、
そう今ね、うん、このコロナでなんかステイホームの時に、うん、家庭の中のストレスも、
うん、いやそうなんですよ、本当に親も子もな、
いや本当ですよ、
はい、はい、うん、
大変ですよ、うん、
ちょっと男子ちゃんと掃除しなさいよ、
まあ、このフレーズはジェニーさんつ分かるんかな、チャイムが鳴って
分かります、
学校終わって
分かる、
みんなで掃除して帰るときに男子が掃除をしないので、
そうなの、
ちょっと掃除しなさいよっていうの
そういうことか、そう
台湾でそういうシチュエーションはあるの、
ね、チャイム鳴りますか、終了みたいな、ね、
終了あります、
掃除しないの、
掃除は、
掃除、
掃除しないの、
最後の掃除、
教室の掃除しないの、
うん、あまりしないかな、
最後ホームルームでもう終わりですね、
そうね、大体終わり、大体終わりって感じ、
そうや
っ
ぱ日本はお掃除をして帰るので、るの
そうなんだ、で男子は
男子がサボるんですよ、
そうなそのフレーズ
そのフレーズ
面白い、
うん、まあ本当ね今日はありがとうございました。それであの前半出ましたその瞑想の1時間無料チケットは、
そうです、
恒例になりましたけど、はい、フェイス諫早の3月号のプレゼントページに載ります、
はい、後ろの方にある
ので、はい、あのチェックしてみてください、はい、場所は大村の高速を降りて、
はい、
空港通りを行くと、はい、その偉人堂がある大きな交差点がありますから、はい、もうそこからすぐの場所です、ですから諫早の方もひょいと行けると思う、は
い、ね、
駐車場もあるので ね、
う
ん、
そうですそうです、はい、
ね、
う
ん、
そうで結構楽しい、硬くないので、
ね、そう私はぜひお邪魔いたします、
はい、はい、ぜひ、
だから3月号に乗って当選者が分かるのが4月の上旬だと思いますんで、もうその頃は暖かくなってて、ね、うん、はい、まあ、コロナも少し緩んでるんじゃないかなと思いますんで、
う
ん、
でね、
いい時期かなと思っています、
はいはい、ぜひ
ぜひぜひです。さあ来週ですけど令和3年1月25日ですね、はい、記念すべき90人目のゲスト様、
はい、
これ諫早駅の近くでですね、
はい、
アンというスナックをされてましてね、
は
い、
うん、
それと島鉄の神戸駅の前で、
はい、
ポッポヤ茶葉、
うん、
という、お店はですね、
かわいいカフェですよね、
されています。この方は我々は中小企業家同友会でね、はい、ご一緒してるんですけど、はい、岩永明子様にですね、
はい、
お越しいただく予定になっておりますのでお楽しみにということでございます。またいろんなお話が聞けると思いますね。
そうですね、楽しみです。
はいはい、島鉄沿線沿いと諫早とのコラボっていうのは ね、これから非常に面白いかなと思ってましてね、
うん、
で、まあ、未来とすれば島鉄がもしかしたら、
うん、
夢の世界ですけどね、
はい、
大村まで乗り入れとかね、
うわ、素敵、
そういうことだってやろうと思えばできるわけですよ、ね、うん、線路はつながってますからね、
本当ですね、
はい、
うん、
まあ、そういう余談も残しつつ、
はい、
お別れのご挨拶をしましょう、
はい、
ジェニーさん、はい、心の準備は大丈夫ですか、
はい、
はい、ではお別れのご挨拶をしましょう。ジェニーの家ジェニーウェイ様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
日本の元気は自分からですよ。
いいお言葉、
ありがとうございます。
社長さん、いらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。
晒しましょう、お互いの幸せ願いましょう。